2024年4月21日、主日説教です。弟子への委託。イザヤ書62章1節から5節。ヨハネによる福音書21章15節から25節です。いつものように聖書からお読みいたします。イザヤ書62章1節から。シオンのために私は決して口を閉ざさず、エルサレムのために私は決して黙さない。彼女の正しさが光と輝き入れ、彼女の救いが松明のように燃え上がるまで。諸国の民はあなたの正しさを見、王はすべてあなたの栄光を仰ぐ。主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるであろう。あなたは主の御手の中で輝かしい冠となり、あなたの神の御手の中で王冠となる。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれる者と呼ばれ、あなたの土地は夫を持つ者と呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。ヨハネによる福音書21章15節から。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい、と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが三度目も私を愛しているか、と言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。ペテロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですか？と言った人である。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうか？と言った。イエスは言われた。私の来る時まで、彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。 それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない。ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことは、この他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。今朝も復活のお話の続きです。先週のお話は復活のイエス様とティベリアス湖畔で再会した弟子たちのお話でした。その弟子たちはイエス様と食事を共にしました。今朝の聖書箇所は、ヨハネの福音書が中心となりますが、その食事の後の出来事です。弟子のペテロがかつてイエス様を三度知らないと否んだことが関係しています。イエス様はご自分に対する彼の愛を三度確認をします。かつてペテロの信仰告白に応じて神の国の鍵を与えたように、ここで彼、そのペテロの愛に応じて自分の羊の群れを委ねる場面であります。イエス様は愛しているかと問いかけをします。最初の二度はアガペー、正式にはアガパオーですが、その言葉を使い問いましたが、ペテロはその度にフィレオという言葉で答えます。新教徒訳ではいずれも愛していると訳していますが、アガペーとフィレオの持つ意味、このニュアンスが違います。岩波訳では次のように訳しています。どうぞお聞きください。シモン・ペテロにイエスが言う、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちに勝って私を愛しているか。彼に言う、はい主よ、私があなたに惚れ込んでいることはあなたにはわかっています。彼に言う、これからも私の子羊たちの世話をしなさい。再度重ねて彼に言う、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。彼に言う、はい主よ、私はあなたに惚れ込んでいるということはあなたにはわかっています。三度彼に言う。ちょっと省略します。ヨハネの子シモン、あなたは私に惚れ込んでいるのか。ペテロは三度目に、あなたは私に惚れ込んでいるのかと彼が自分に言ったので悲しくなった。主よ、あなたにはすべてわかっています。私があなたに惚れ込んでいることあなたが知っておられます。このように岩波訳ではアガペを愛と訳し、フィレオを惚れ込んでいるという訳にしています。わかりやすく書かれていると思います。このアガペというのは崇高な神様の愛です。 一方フィデオは人間的な友情を意味していると言われます。この2つの言葉を意識して福音書は使っているんです。イエス様がアガペー、まあ、アガパオで問いかけ、ペテロはフィデオで答え、3度目になるとイエス様はペテロが用いたフィデオで問いかけた。これはなぜでしょうか。この3度の繰り返しはペテロの3度の否認と深く関わっています。イエス様の問いはペテロを責めるためではなく、ペテロの心の傷口をそっと手を置くようにして癒すためなのです。一度目イエス様は他の弟子たち以上にご自分を愛するかと問いかけています。この人たち以上にとはこの一度目しか出てきません。ペテロは他の弟子たちがイエス様を見捨てることがあっても自分だけは決して見捨てないと言っていたにもかかわらず、イエス様を見捨てて逃げてしまった。イエス様はペテロの弱さをご存知でした。弱さを知るからこそ彼の傷の深さを知って、その傷を癒す必要がある、そのことを必要だと思って傷を癒されるのです。ペテロは彼なりに一生懸命に精一杯主を愛していたのです。でも三度も知らないと言ってしまいました。脆く欠けだらけの愛でした。鶏が鳴いたとき、自分の罪に気づいて泣きました。泣いて、泣いて、食いました。自分の弱さを嫌というほどに知りました。そのような自分でもイエス様を愛する思いに、偽りはないということをペテロは言いたかったのです。ペテロはこうしてイエス様を愛して命を捨てるという神様だけができる愛、この愛を自分のうちにはないということを経験を通して学んだのです。だから自分にはフィレオ、人間的な愛でしかイエス様を愛することができないということを学んだわけです。自分の限界を知ったのです。詩篇には、打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださるとあります。傷を癒す方は主なる神です。復活のイエス様です。はじめからペテロを愛しておられるのです。ペテロの存在そのものが主の喜びなのですから。そして復活のイエス様が3度目にフィレオで愛しているかとペテロに問いました。イエス様はペテロの気持ちになってそうおっしゃったのです。愛するペテロに対してペテロと同じところに立っておっしゃったのです。向かい合わせにお互いが立つのではなく、同じ方向を向いてくださるようにイエス様はペテロと同じ気持ちに立っておられました。人と人とが話をするとします。皆さんは人と人と話をするときに 互いに向かい合わせになって話をするでしょうか。相手のお顔や目を見ながらお話をするでしょうか。私の場合はお話を聞くときには真正面ではなく、45度ぐらいずらして斜めに座るようにしています。真正面だと少し威圧感があるからです。最も威圧感のない座り方は隣に座ることです。でもこれができるのは親しい関係でなくてはできません。一緒に同じ方向を向いて座るのがベストかもしれません。ペテロの愛フィレオに対して復活のイエス様も愛フィレオを用いたことは、ペテロと同じ方向を向いて一緒に座ったと思います。あるいは相撲で言うならフィレオという同じ土俵に立ってくださったと思います。神様の土俵には立つことができない私たち人間です。ペテロの限界を思いやり、ペテロと同じようになってくださったのです。その後ペテロに対するイエス様の言葉が続きます。私の羊を飼いなさい。イエス様を信じる者たちを牧するように、お世話をするように命じられました。それからの言葉もあります。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところに行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他人に帯を締められ、行きたくないところに連れて行かれる。これはペテロの殉教の死を語っているとされています。現代に生きる私たちは殉教の死を考えなくとも、聖書が書かれた時代とはまた別の課題もあると思います。老いという人間の自然なる歩みを思います。私自身60歳を過ぎて高齢者への道を歩む世代に、なっていくことを考えるようになります。この御言葉が本当にいろいろと考えさせられます。年を取るとというね、行きたくないところに連れて行かれるっていうような御言葉ですよね。本当に考えさせられます。私たちは年を重ねると目も少しずつ悪くなり、耳も少しずつ聞こえが悪くなります。体の衰えを受け入れる、もう受け入れなくてはなりません。でもこの世の中は IT 技術が進歩しています。なかなかこの進歩についていくことはできません。もちろんこの進歩には医療の進歩も入っています。例えば私たちが使うパソコンやスマートフォン使っていますけれどもね、私なんかおそらく一部しか使えていないと思います。また銀行で新しく口座を開設しようとしたらですね、今は通帳というのがですね、この紙の通帳ですね、それ持てる人となるべく持たないでくださいっていうようなことを言われます。もうネットを通じた銀行なんです。世の中本当にどんどんと変わってきています。あるいはですね、 JR を使ってですね、旅行をしようとしますとね、今緑の窓口が少なくなってきています。その緑の窓口っていうのは今大混雑してます。もう切符もですね、 ネットで購入してくださいと言われます。若い人たちはスマートフォンでサクサク使えるんですけれどもね、私たちは本当にもう大変です、使うことが。 ID とかパスワード、あら、これって何でしたっけって、まずそこからですもん。そして ID とパスワードすぐ忘れてしまうんですよね。ちゃんと書いておかないと。そしていくつもあると、またそれもいくつも忘れてしまうんですよね。そんな毎日があります。そして高齢になると人々のお世話にならなければ生きていけません。そして高齢者は、まあ私たち、だんだんと平均年齢が長くなっていっています。寿命が伸びています。そして、病気にもかかります。医療費もかかります。介護をする、また介護を受けるようになっても、この介護がいつまで続くのだろうと不安もよぎります。そのようなことを考えると愚痴になるのでしょうか。この現実の中で信仰に生きるということは、弱音も愚痴も言ってはいけないのでしょうか。キリスト者としての使命は、こうした人間の老いなども含まれているということを思います。カナダ福一先生、まあ牧師ですけれども、日本キリスト教団の牧師が、もう召されておりますけれども、身腕の中でという本に書かれておられます。ちょっとそのところ一部お読みしたいと思います。治らない病気で、主にお仕えしている生徒がたくさんにあります。彼らはいつもそばにいてくださる主を喜び、主から慰められて感謝しております。救われた神の子たちは笑顔を浮かべて、神様から使命をお受けいたします。癌になることも使命です。やむことも使命です。痛むことも使命です。老いていくことも使命です。動けなくなることも使命です。人のお世話になることも使命です。最後に使命を終えて帰っていくのです。生きていくことは与えられた使命を果たすことです。気負いも誇りも必要ではありません。私はこれを読んで、こうした生きる上での苦難を受け入れる、受容するには、まあ簡単なことではない、受容するには怒り、戸惑い、失望、愚痴、涙、そういったものがあって、少しずつこれが与えられたもの、神様から自分に託されたものと納得して受け入れることができるなど、できるのだろうかと思います。そのためには時間も必要です。こうした与えられた使命を受け入れるものでありたいと願います。それがイエス様に従うことであるのなら、時間はかかったとしても従いたい。自分だけの重荷ではなく、苦難、痛み、悩みを一緒に担ってくださる方がおられる。その信仰があるからこそ従いたいと思うんです。助け主、救い主がおられることを知っているからです。たとえ死がすぐそばに迫っていても、神様に、まあ神様が そばにいてくださる、この信仰が恐れを克服するのです。復活のイエス様が、私の子羊、また私の羊を飼いなさい、世話をしなさいとペテロに言われました。子羊、羊とはイエス様の教会のことです。教会に対する指導者としての役割を弟子のペテロに委託しているのです。一見して読むと、教会の指導者や牧師に対する御言葉です。しかし、指導者、牧会者に対する役割だけではありません。この御言葉は全ての弟子に対しての御言葉です。復活のイエス様が歩みによって羊を飼いなさいと委託されたんです。イエス様がペテロに歩み寄り、対話を繰り返し、共に働くことを求めておられたように、私たちも隣人に寄り添い、対話を繰り返し、そして共に働くことを求めておられるのです。お祈りいたします。復活のイエス様がペテロたちに現れてお言葉をかけられたように、私たちにもどうぞ現れてきてください。そして慰めと励ましのお言葉をください。復活の光の中で、主の生きよとの声を私たちは聞きます。私たちの弱さとつまずきも、あなたの愛に包まれています。どうぞ主の愛に生かしてください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。